今日は全世界で聖霊降臨日ペンテコステとして礼拝を守っています。弟子たちをはじめ神に従っていた人たちに神の力である聖霊が下り、イエス・キリストの福音を語り出しました。そこから教会が始まったことを記念する礼拝であります。同時に聖霊なくしては私たちはイエス様を救い主と信じることができないのです。私たちの信仰は聖霊によって導かれ、聖霊によって罪を悔い改め神を求めるのです。あらゆることがただただ聖霊によるのです。ご一緒に聖霊を求めて今日の御言葉に共に耳を傾けたいと思います。創世記6章から9章の間にノアの洪水の出来事が記されています。そして大洪水によって悪に満ちていた世界は一掃されます。その中神様はノアを通して新しい世界を始めようとしました。それほどノアは神の御心にかなっていました。箱舟から出たノアとその息子たちに神様は洪水が起こって地を滅ぼすことは決してないと約束なさいました。そしてその約束の印として雲の中に虹を置かれたのです。その虹を見るたびにノアは神の約束を思い起こしたでしょう。洪水後のノア一家は礼拝を守り、神の祝福を受けて新しい一歩を踏み出すことが許されました。今日の聖書箇所の初めに箱舟から出たノアの息子はセム、ハム、ヤベトであった。ハムはカナンの地である。この三人がノアの息子で、全世界の人々は彼らから出て広がったのであると書いてあります。これはこの世にある諸民族の始まりはこの三人から出て広がったということを示しています。その詳細は来週の出世地で見ることになります。セム、ハム、ヤベトは洪水を生き延びて、すでに埋めよう増えようという祝福を虹の契約とともに神様から与えられました。世界は神によって与えられた祝福と契約によって新しい出発ができたのです。それが今日の聖書箇所の前提であります。続いて20節にノアは農夫となりブドウ畑を作ったと書いてあります。洪水のために何もかもが一変した大地に立ったノアは働き始めました。それもブドウ畑を作ったのです。ところがある時ノアはブドウ酒を飲んで良い天幕の中で裸になっていたのです。酔って裸になったのか裸で酔ってしまったのかわかりませんが、ノア自身思わない失態を演じてしまったのです。ノアの酒による失態は昔も今も変わりがありません。恵みに慣れた結果、ノアのように立派な信仰者であっても知らず知らずのうちに足を踏み外し、心の緩みから簡単に失敗してしまうのです。三浦綾子さんは旧約聖書入門の中、今日のこのところにこう述べています。世界のただ一家族だけが滅びより救われたというこの大きな恩寵を与えられたノアでさえこんな風になったのはなぜか。やはりそれは知らず知らずのうちに傲慢になって、ともすれば神から離れがちな私たち自身の信仰生活を 嫌でも反省させられるのではないだろうかと述べています。私たちはノアがどのような気持ちで酔って裸になっていたのかよくわかりませんが、おそらく緩みが出るような問題があったのでしょう。22節から25節までを見ますと、ノアの息子の一人ハムが裸で衰退を晒す父親を見つけます。このような父の姿を見たのは初めてでした。そしてそのことを外にいた二人の兄弟セムとヤベトに告げ口をしたのです。そこでセムとヤベトは父親の着物を自分たちの肩にかけ、後ろ向きで歩いて近づきました。つまり父親の裸を見ないようにしながら近づいて、父親の裸を着物で覆いました。聖書には二人は顔を背けたままで父の裸を見なかったと記しています。当時裸で人に自分の恥部を晒すのはひどく名誉を傷つけることでした。ですからセムとヤベトの行動は父の名誉と尊厳を守り保つために最大の敬意を払ったことになります。横道にそれますが、人はたとえ加齢によって認知症が重くなり、判断力や理性がひどく低下しても羞恥心は変わらずに保っていると言われています。ですから介護する側がこの点をおろそかにしてはならないと思います。セムとヤベトはそのような模範と言えるのではないでしょうか。一方ハムは父親の裸の姿を見た時、その衰退に接して父への尊敬を失い、軽蔑の感情が湧いてきました。そのため兄弟たちに、父たる者があんな格好をしてたらしがないという口ぶりで伝えたのかもしれません。ノアは酔いから覚めてハムが自分の裸を見たことを知ります。そしてこう言いました。25、26節です。カナンは呪われよ、トレイのトレイとなり兄たちに誓えよ。また言った、セムの神主を讃えよ、カナンはセムのトレイとなれ、神がヤベットの土地を広げセムの天幕に住まわせ、カナンはそのトレイとなれ。ここでノアはセムとヤベットに祝福の言葉を述べますが、ハムの息子であるカナンについては呪いの言葉を述べています。ここに出てくるセムというのは中東の地の時代のイスラエル民族を指しています。またカナンというのはイスラエル民族がエジプトから出てカナンの地に入った時、すでにそこに先住民として住んでいたカナン人を指しています。そして出た後、このセムの子孫であるイスラエルがハムの子孫カナン人を征服してトレイとして仕えさせました。そのことを予言しているのがこの25節のカナンは呪われよ、トレイのトレイとなり兄たちに仕えよというノアの言葉です。しかしこの言葉をノアの問題に戻って考えてみますと、ノアが酔っ払って裸になっていたので大事な3人の息子のうちの1人ハムをつまじかせてしまったことになります。もう一つ教えられることは、ノアの物語の最初のところ6章9節に、その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった、ノアは神と共に歩んだと書いてあります。また 神様から箱舟を作るように命じられた時、同じ22節にノアはすべて神が命じられた通りに果たしたとあります。その後洪水が始まり、ノアは丸1年に及ぶ洪水の恐怖の中で動物との狭苦しい共同生活を立派に耐えうるのです。このように大洪水の危機を乗り切ったノアでも、箱舟から出て再び平和が訪れた地上の生活で、彼は一瞬の心の緩みから酒によって衰退を晒すことになってしまいました。私たちの信仰生活もこれと同じではないでしょうか。人生のピンチに再会し、危機的な状況の中では神にすがりついて離れないし、またその信仰も生き生きと知っているのです。ところが平穏無事な時には、いつしか神のことを忘れて信仰も霞んでしまうのではないでしょうか。平穏無事な時にも、波乱万丈な時にも、私たちの人生が一貫して救い主の言わなるイエス・キリストに踏みとどまって生きていきたいものです。新約のヘブライ人への手紙6章19節に、私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであると書いてありますが、私たちの信仰生活が救い主なるイエス・キリストに怒りを下ろし、いつも主と共に歩みたいものであります。その希望を歌っている賛美歌が、この後心で歌う474番我が身の望みはという賛美歌であります。我が身の望みは十字架の主にあり、主イエスの他にはよるべきものなし。風糸激しく波立つ闇よも、身元に怒りを下ろして安らか。この世の望みの消えゆく時にも心は動かじ、短い頼めば終わりの知らせのラッパの音聞く時、主の義をもといて見舞いに我たた。そして繰り返しに、我らのイエスこそ救いの言わなれ、救いの言わなれと書いてあります。今日ノアが酒により裸になっていたこの衰退は、ノアの人生においては601歳が過ぎた晩年の時でありました。今日の28節29節に、ノアは洪水のあと350年生きた、ノアは950歳になって死んだと書いてあるように、聖書は神と共に歩んだノアの晩年を静かに安らかに終わらせようとはしないのです。最後の大失敗を記すことをためらわないのです。失敗は、言い換えれば、罪は人の年齢に関係なく襲ってくるからです。ではどうすれば良いのでしょうか。それはただただ聖霊に導かれて、救いの言わなるイエス・キリストに怒りを下ろし、主と共に歩むことではないでしょうか。私たちの信仰は聖霊によって導かれ、聖霊によって罪を悔い改め、神を求めるのです。そして聖霊によってそれぞれにふさわしい歩みに導かれます。私たちはそのことを信じて、これからもご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りを捧げます。主なる神様、今日 聖霊降臨日、ペンテコステをこうして守り、聖霊の導きによって今日の御言葉に共に耳を傾けました。感謝します。神様、どうぞ聖霊を続けてお与えください。そして桜業界を通してこの地にイエス・キリストの福音がさらに述べ伝えられますようにお祈りいたします。またそのために聖霊によって変えられた働き人が起こされ、また導かれ、祝福の中で神の福音を人事に何とか伝えることができますように守り導いてください。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。